こんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第34回の今日は、明治新政府とキリスト教と題してお送りします。前回は大浦天主堂が建てられて、信徒が発見されてハレルヤというところまでお話ししたんですが、その間に日本は大政奉還がなされて、江戸幕府から明治政府へと変わっていたんですね。今日はそこからお話していくことにしましょう。明治政府とごぼうの啓示。1867年11月、江戸幕府第15代将軍徳川慶喜が政権返上を明治天皇に奏上し、翌日天皇がこれを勅許したことを大政奉還と言います。この年号の覚え方を NHK の教育テレビでは、嫌だろうな大政奉還と言っていました。1867を嫌だろうなとしたわけですね。これに続き、12月の王政復古の大号令において幕府の廃止が公式に宣言されました。大政奉還の翌年、1868年の途中で元号が慶応から明治になるのですが、まさに時代が江戸から明治へと移る節目の年となりました。1868年4月、明治天皇は公家や大名向けに五箇条の御誓文を示し、その翌日に太政官がごぼうの啓示を民衆に出して、明治政府の基本方針を示しました。ごぼうの啓示は五枚の考察に書かれて、考察板に掲げられたわけですが、この三枚目第三冊に書かれていたのがキリシタン蛇州門厳禁でした。平たく言うと、第一冊が人を殺すなで、第二冊が徒党を組んで豪訴をするな、つまり一揆みたいなことをするなですから、第三冊でキリスト教を信じるなというのは、ものすごくバランスに欠くというか、相当ひどい悪事にも並ぶものとしてキリスト教を邪教視していたことがわかります。それから考察には、キリシタンの疑いのあるものを密告すれば褒美を取らせるという一文もやはり書かれていました。時代は明治になっても、キリシタン禁制はそのまま引き継がれたということです。宣教医ヘボンの来日。さて、1853年にペリーが来航し開国した日本ですが、ハリスの奮闘で1858年に日米州交通商条約が結ばれ、港が開かれて、外国人は居留地で教会堂を建てることができるようになりました。それで1859年から続々と日本に宣教師が派遣されてくるようになったのです。中でも有名な人は宣教医ヘボンです。ヘボンはお医者さんで、無料で医療奉仕をしながら宣教していったので宣教医と呼ばれています。ヘボンをはじめとする宣教師たちは、名目上は外国人のための教会のために来日したわけですが、みんな日本宣教を夢見て海を越えやってきたわけです。なんともすごいことですが、当時欧米、特にアメリカでは若いクリスチャンの間にリバイバルの火が熱く燃えていて、海外宣教を志す青年が多く輩出されていたんですね。この流れが開国したばかりの日本に向かって押し寄せてきたわけです。ありがたいことに。だけれど日本ではまだ宣教は許されていませんので、彼らは直接日本人に述べ伝えることはできませんでした。そこで将来の伝道を展望しつつ、宣教指導し、教派を超えて協力し、現状でできることを模索していきました。日本人教師を雇って日本語を習得し、また日本人には英語を教え、そのうちヘボンは仲間の宣教医とともに施療所を設けて日本人を診療するようになりました。来たるべき日のために備えながら待っていたということですね。 ここでブレイク、こぼれ話です。来日した宣教師が宿所とした成仏寺のお話をしましょう。今でも京急線の神奈川駅の近くにある成仏寺は、来日したばかりのヘボン夫妻が宿所としたお寺で、門前には日本プロテスタント発祥の地の碑が建てられています。実はここに住んだのはヘボン夫妻だけでなく、少し遅れて来日したサミュエル・ロビンス・ブラウン夫妻、この人の名前はちょっと長いのですが、同じ時代にネイサン・ブラウンという宣教師も日本に来ているので、ブラウン夫妻というと被ってしまうんですね。サミュエル・ロビンスというのはさすがに長いので、S.R. ブラウンと略すことにしますね。少し遅れてきた S.R. ブラウン夫妻は、成仏寺の庫裏に1860年に来日した宣教師ゴーブルも、61年に来た宣教師バラ夫妻も、皆成仏寺の一室や本堂を区切って暮らしていました。家庭を持っている宣教師たちは子供たちも連れてきていることもあったので、結構な大人数です。現在成仏寺に行ってみると、もちろん当時とは多少違うでしょうけれど、そんなに大勢がどこに住んでいたんだろうという感じです。結構賑やかだったろうことは、間違いないですね。人数もさることながら楽器なども持ってきていて、日曜日には伴奏付きで賛美していたそうですから。ところで、時々質問みたいな形で、宣教師をお寺に住まわせたのは仏教に伝道しようとしてしたんですか、と聞かれることがあるんですが、それはありません。外国人は体が大きいから大きな建物がよかろうと役人が考え、お寺側と話をつけてお寺を開け放たせて宣教師らの宿所としただけで、仏教徒にしようと考えたわけではないのです。お寺サイドでも伝道する意思がないので、僧侶は顔を出しませんでしたし、大切にしているようなものは壊されては大変だということで、持ち出されてほぼ空の状態で貸し出されました。だから仏典や宝物を見せて興味を引いたということもなかったのです。最初の外国の領事館や公使館も、それぞれお寺があてがわれて、皆そこに入るようにさせられました。これは神奈川宿だけではなく、江戸に最初に領事館などが設けられた時も同様でした。つまりお寺を使うというのは当時の常識的な方法だったということですね。そう、貸し出されたと言いましたが、ヘボンらはお金を払って、つまり家賃を払って住まなければなりませんでした。他に家を貸してくれるところもないので、ほぼ強制です。しかも結構な額でした。今のお金にすると一月で50万円とかです。そんなに大きくもない普通のお寺一つですから、結構ぼったくりです。全然都会でもないですしね。外国人はお金持ちだと考えていたんですかね。今でも外国人向けの高い何かとかありますよね。だけれど宣教師は日本人の命を救おうと思って来てくれていたんですから、ちょっとなぁと思ってしまいます。以上、こぼれ話でした。プロテスタント最初の受洗者。日本で最初にプロテスタントの洗礼を受けた日本人は矢野龍山という神宮師でした。漢文などを読みこなす教養のある人で、それを買われて宣教師バラの日本語教師になり、キリスト教を信じるようになりましたが、世は禁制の時代なので洗礼を受けることはためらっていました。しかし結核にかかってしまい、見てもらったヘボンから余命幾ばくもないことが告げられ、病床でバラから洗礼を受けたのです。受洗したのは1865年のことで、考察が撤去され禁教令が解かれるのが1873年なので、完全にフライングですね。実際バラは考察をものともせず熱情的に伝道する人で、1863年に日本に滞在するアメリカ人を中心に横浜ユニオンチャーチを組織して、 日本のために熱心に祈り、それと並行して1866年には日本人のための礼拝を開始しました。そして1871年にはついにプロテスタントで最初の教会を横浜に建てました。これが横浜海岸教会です。横浜海岸教会。横浜海岸教会の最初の教会堂は聖なる犬小屋と揶揄されるほど小さく粗末なものでしたが、そこに来た人たちは感動を受け、次々と受洗するようになったと伝えられています。熱い祈りに聖霊の火が臨み、リバイバルが起こっていたようです。とはいえ近況霊下なので、次々とといっても何十人という規模ではありません。1872年の3ヶ月連続の祈祷会で9人の受洗者が出たことを次々とと言っています。だけれどそれで教会員が11人になり、ようやく教会としての体裁が整えられました。禁教令が解かれるまでに教会の組織が作られるようになっていたのですから、素晴らしい働きだったということができます。しかしこの頃は、太政官のキリスト教禁令が教会のすぐそばの考察場にも掲げられていたのですから、伝道する方もされる方もこわごわな面がありました。なので日本人は秘密裏に受洗して、自分たちだけで分かってクリスチャンとして生きたわけです。宣教師の方は名目があるので堂々としていられましたが、同様に長崎でもウィリアムズやフルベッキーといった宣教師がプロテスタントの教会を建てて宣教したので、密かにクリスチャンになる者が出ました。こうして禁教令が解かれるまでに、日本ではプロテスタントの受洗者が約20人に上りました。そして禁教令が解かれた1873年には、横浜海岸教会のメンバーは62人になり、翌年には119人になりました。またそこから安守を受けて牧師になる者が出て、日本各地へと伝道に行くことになるのです。そうですね、もし何かの用事で横浜に行くことがあったら、県庁のすぐそばにある横浜海岸教会にもお立ち寄りください。自分家みたいに言っていますけれど、教会の建物は関東大震災後に建てられ、昨年大規模修復されたものですが、場所は聖なる犬小屋の時代から今に至るまで同じところにあって、以前あった教会堂の礎石も残っています。観光でパッと見ても絵になる風景ですけれど、歴史を知っていけばより感動を味わえることと思います。横浜天主堂事件。さてカトリックではどうだったかというと、1862年に横浜に開国後最初の教会横浜天主堂を建てて活動していたのですが、ここで事件が起こりました。教会堂が美しく異国風で物珍しいものですから、多くの日本人が見物に訪れ、入り込んで見上げたりしていました。中には宣教師に、これはどうしてこうなってるんですかと尋ねたりする者もいて、交流が生まれていたようです。それを危険なことだとみなした神奈川奉行所では、1863年2月堀を使わして道内にいた50人余りのうち、33人を逮捕して戸部村にあった奉行所の牢に入れたのです。これを横浜天主堂事件と言います。事件を目撃していたジラール神父がすぐにフランス公使ベルクールへ知らせ、ベルクールが奉行所と幕府の老中とに猛抗議して、人々は釈放されましたが、えらい騒ぎになり問題になりました。これは1865年の大浦天主堂建設と信徒発見、明治政府によって1868年から始まるキリシタンへの大弾圧の前哨戦のようなもの、予兆のようなものだったと後から歴史を振り返るとわかります。この時にどんなふうに宣教を進めていくべきか、 政治的な流れを読みながら調整する必要があったのではないかと思わないではいられません。函館のニコライ、もう少し視野を広げてみましょう。北の方を見るとハリストス正教会のニコライが1861年に函館のロシア領事館付きの司祭として来日し、禁教下ですので日本語と文化を勉強しながら布教の時を待っていました。そしてこの人もフライングなんですが、1868年2月に秘密裏に日本ハリストス正教会の初歩、最初の信者で後に初の日本人司祭となる澤部拓馬ら3人に洗礼を施しています。フライングですねニコライは一旦ロシアに帰るのですが、司教になって再来日し、禁教令が解かれてから盛んに伝道活動を展開し、1885年には約1万2000人の信徒を獲得するまでになりました。1905年に日露戦争が始まると本国からの援助は途絶え、日本ではロタン、赤などと呼ばれて様々な攻撃を受けるのですが、日本にとどまり1912年に亡くなって、今も谷中墓地に眠っています。1970年に墓地改修のために棺を開けると遺体が腐っていなかったそうで、同年ロシア正教会ではニコライを日本の守護聖人として列聖しました。神田にあるニコライ堂、正式名称は東京復活大聖堂ですけど、ニコライ堂を見たことがある人もいるかと思いますが、あのニコライ堂のニコライ大司教ですね。この人も日本のために頑張ってくれた人だと思います。ここでもう一つこぼれ話をしましょう。ハリストス正教会で最初の信徒、最初の日本人司祭にまでなった澤部拓馬ですが、この人は坂本龍馬のいとこでした。それだけでもびっくりですが、元の職業は宮司、神社に勤めるあの宮司だったのです。どちらを深掘りするか迷うところですが、坂本龍馬は置いといて、幕末好きの皆さんごめんなさい、宮司だった方を深掘り、詳しく見ていきましょうか。澤部拓馬は神社に勤めていましたので天皇を敬っていましたし、もともと攘夷論者だったので函館に来たニコライをロシアの密偵だと考え、返答次第では殺してやろうと考えながら、ある日ニコライを訪問しました。ニコライが日本語や文化を学んでいるのを日本侵略に向けた情報収集だと勘違いしてしまったわけですね。大きな刀を腰に帯び、ニコライを訪ねた澤部拓馬は来日や日本研究の意図を詰問しました。ニコライは拓馬の問いに理路整然と答えるとともに、拓馬に対して正教の教えを知っているかと質問しました。知らぬと答えた拓馬に、いかなるものかを知ってから聖者を正しいか悪いものかを判断するのでも遅くはなかろうと諭したそうです。それで確かにそれも一理あると考えた澤部拓馬は、以後ニコライの元へ日参して教えを学び振幅し、後に友人の医師らまで誘って教理を学びました。そしてその友人たちと一緒に洗礼を受けたのです。これってすごいことですよね。でも禁教下なので自分がクリスチャンになったとは公言できず、それで宮司の方もそのまま務めてしまいました。だけれどだんだん気がとがめて当然ですけどね、俺はクリスチャンになったんだと宣言して神社を去りました。しかしそれはそれで大変なことで、給料がなくなって生活は困窮するわ、隣近所からは大迫害を受けるわで、奥さんが精神的に参って自宅に放火してしまいました。最悪です。それで妻子を残して東北へ行き伝道し、そこでも迫害を受けて投獄されたりしながら、考察撤去、つまり キリスト教解禁の時を迎えるんですね。それからも熱心に伝道活動を続け、ニコライが逝去した翌年に亡くなりました。熱心さのあまり途中で、ニコライと意見が対立したこともあったようですが、初期のハリストス正教会の宣教においては二人は対になるというか釣り合いのような存在だったと言えそうです。余談ですが、ニコライの2番目の日本語教師を務めたのが新島城で、新島城がキリスト教を本格的に学ぶためにアメリカに密航する際、手助けしたのが澤部拓馬でした。新島城は言わずと知れた、明治を代表するクリスチャンで、同志社大学の創始者ですね。教派の枠を超えた助け合いがあったということでしょう。こぼれ話がいっぱいの日本キリスト教師ですね。さて今日は明治期の初頭、どんな風にキリスト教が広がっていったのかをお話ししました。少し話を広げてしまったので、予定していた浦上四番崩れのところまで行けませんでした。なので次回、浦上キリシタン流派事件と題してお話していこうと思います。それでは今日はこの辺で、良い1週間をお過ごしください。